質問はニンニク。ね、まずニンニクって何かと、ね、ニンニクっていうのは忍ぶっていうことです。ね、忍ぶっていうことです。わかります？そこで質問です。忍ぶと我慢することは何が違う？
僕の認識ですと、その忍ぶはゴールがあって、我慢するはゴールがない。
我慢するはゴールがない。
ここまで我慢、コロナの例だと、
うんうん、
コロナがいつまで続くかわからないので、
うんうん、
それは我慢で、
うん、
忍ぶは例えばその、
ここまで、ここまで、ここまで。ここまで
4月まで我慢すれば
4月まで我慢です我慢じゃないですか。
そうだ、ね、4月ゴールが
忍ぶと我慢する、ね、我慢することの違い。お母さん、ね、忍ぶ仏教ではね、忍ぶことが大事だっていう、ね、我慢は良くないっていうふうに、ね、忍ぶと我慢することとの違い、
受け入れるかどうか、嫌なことでも受け入れるか、そうじゃなくて、嫌なことでも我慢我慢我慢じゃなくて、嫌なことを嫌なことをして仕方がないとして受け入れながら行くのが忍ぶ。
じゃあ深堀さん、忍ぶと我慢することとの違い。
我慢が良くなくて忍ぶがいいこと。
うん、そうなんですけど、そう、それは大前提の上、大前提の上でどう違うか。まあそうですね、忍ぶと例えば上司がなんかね、横柄なことをしてると、ね。それを忍ぶのと、ね、我慢するとの違い。
我慢は怒りを抑え込む、忍ぶは現実を受け入れて。
どう思うんですか、上司がなんかね、権力を振りかざして好きなことをやっている。
日本というのはそういった弱肉強食の世界ですので、まあ日本じゃない、人間世界は自分が弱いということは、この状況ではそこは変えられないと受け入れた上で、なんて言うんですかね、
現実を、
受け入れた上で最善の行動をとる、
現実を受け入れた上で、現実を受け入れるっていうのがね、出てきましたよね、現実を受け入れるっていうことは何？現実を受け入れるね、深堀さんの話だと、この世界とはこういう世界なんだということを受け入れることが現実を受け入れるというふうに使っているように聞こえましたけど、
こういう世界だということを理解した上で、自分にはこの世界を今の段階では変える選択肢がないならば、その上で、
我慢すると。変える力はないか。我慢することを忍ぶと。 やっぱり我慢と一緒じゃない
ですか。忍って昔話があったのは、誰かをここまで持っていくためにこう、うんうんうん、
まあでもこの場合はいわゆる、うん、その誰かを何とかしようっていう気持ちじゃなくて、ね、ですよね、うん、誰かを何とかしするために忍ぶじゃなくて、
うん、あ自分の感じは、うん、
ここはリタのニンニクじゃないんですか、ジリのニンニクですか、
はい、いやだから忍ぶって何か、リタとかジリとかもそんなこう、うわーってね、そんな難しい言葉じゃ分かんないんではなくてね、そうなってもっとこう日常会話で使う言葉でね、ね、忍ぶと我慢、しかも俺聞いてることはね、その今聞いてることはそのリタのために、あ僕も使っちゃいましたね、まあいいや、あのね、相手のために忍んでいくっていう話じゃないわ、ね、その目の前の現状に対して怒りが起きてくる、ああニンニクが足りないなっていうふうに思うと、ね、この時に我慢と忍ぶとは何が違うかってことです。
あの、うん、の考えかどうか知らんけど、我慢は、
うん、
怒りの心を抑えつける、
うんうんうんうん、
忍は、
うんうん、
あのこの心を理解させる、
うん、
感情を理解させる、
うん、
理解してあこういうことだよって言って、
うん、
もう抑えつけるじゃんって何て言うのか、うん、理解今の現状をしっかりと理解させる、また理解という言葉を使っちゃって
、うん、中村さん、
難しいです。我慢の方は怒りの気持ちが起きたら、
うん、
怒らないように押さえつける感じがするんですけど、忍ぶは、うん、なんで自分が怒ったのかとか、まあ、怒らないようにするにはどうしたらいいのかとか、そういうところも考えるのかなって思いますけど、分かりません、
うん
うん、
まずね、忍ぶと我慢の根本的な違いですよね。ね、我慢っていうのは、ね、例えば私が腹が立ったとか、私が苦しんだ原因は、
相手に。
そう。相手にあると思っていること。相手が悪いから、私は我慢しなければならない、ね、これが我慢だ。から我慢っていうのは、ね、苦しみの原因が、ね、人にあると思ってる。それに対して忍ぶは深尾です、
自分ですか、
苦しみの原因は自分だと、こういうふうに思ってるってことです。
まあ、有意識ってこと？
有意識っていうことです。ね、例えば、人が、ね、私のことを無視したというふうに感じたときに我慢するっていうのは、ね、無視するやつが 悪いけどそういうことを言っても意味がないから我慢するっていうふうになる、ね、この場合我慢っていうのはね、こんなに我慢してるんだっていうことを、ね、人に分かってもらいたいんです。例えばみんながうるさくしてると、私はその中でこう仕事をしないといけないと、みんながうるさくしているのをね、私はこんなに我慢してるっていうことをね、分かってもらいたい、ね、分かってもらいたい、分かってもらいたいからね、やっぱ態度に現れるんですよ。カタン、ケアドンドンドンなんでやるの、もう怒ったからどうしようもなくてやってるんじゃなくて、この足音一回で気づいてくれ気づいてくれ気づいてくれ気づいてくれ、こういうふうに思ってるってことなんですね。これが我慢ってことなんです。だから我慢っていうのは必ず態度に現れる。態度に現れないっていうことはね、絶対その中でこう、あ、苦しんでるな、怒り起こしてるなっていうことに誰かが気づいて、あ、大丈夫ですかとかでこう声をかけたりとかね、気を使ってくれたりすると、ふぅ分かってくれた。それに対して忍ぶっていうのは、みんながうるさくしていた時に、例えば腹が立った、この時にどう思うってことですか。みんながうるさくしてる時に腹が立った。忍ぶ、忍ぶ、忍ぶ、忍ぶ。忍ぶ。清盛さん、忍ぶっていうのは、
いや今のこの横と関係あるんですか。
忍ぶ、忍ぶ、忍ぶ、
忍ぶとは今ありますように、苦しみの原因は自分にあると。
そう、苦しみの原因は自分にある。
自分にあるから、
うん、
自分と戦っていくんでしょうかね。
忍ぶっていうことは、
自分の
忍ぶっていうのは、うん、ね、苦しい状態にね、耐えるっていうことなんです。ね、苦しい状態を耐える、
受け入れる、
苦しい状態を耐えるっていうのがね、その忍ぶっていうことなんです。我慢っていうのはね、相手のために我慢してあげてるってことになる。相手のために我慢してあげてる、ね、忍ぶっていうのはね、その苦しみの原因、苦しみの原因は自分にある、ね、自分にあるってことはどういうこと。みんながうるさくしている時に腹が立ったのは、 どうして
自分の過去の積み重ね、
みんながうるさくしている時に腹が立ったのは、
自分も騒ぎたいのに我慢してる、
自分も騒ぎたいのに我慢してる、
うん、
それ我慢じゃないですか。みんながうるさくしている時に、うん、
だから自分じゃ
腹が立ったのは、
自分も騒ぎたい
って、自分を騒ぎたいってことですか。みんながうるさくしてると、みんながワイワイガイガイやってる時に
騒ぎたいけど、自分は仕事をやらねえかんで、ここはまあ抑えて、
これでニンニクっていうのは何、みんながうるさくしている時に腹が立った、うん、これに対するニンニクっていうのは、ニンニク
だから耐えるんでしょ。
そう、耐える耐える、耐えるっていうのは何、耐えるっていう
のは自分もこう騒ぎたいのをやめて仕事に、
この子ですよ、みんながうるさくしている時に腹が立つのはどうして、みんながうるさくしている時に腹が立つのは、
自分も騒ぎたいのに、
自分を騒ぎたい
のにやめとる、
自分を騒ぎたい、自分を騒ぎたいわけじゃないですよね。
まあそうですね、
そう、自分をイエーイとかってやりたいわけじゃないでしょ。
そうですね、
騒ぎたいわけじゃなくて、みんながうるさい時に腹が立つのは、
静かにしてほしい、
静かにしてほしい。じゃあその単に集中ができないから腹が立つんですか。
建て前でしょ。そう、
建て前ですよ。みんながうるさくしてるっていうことは、いいですか、みんなが楽しそうにワイワイガイガヤしてるってことなんです、
うん
ね、みんなはそんなに楽しそうに声をかけられたり話したりしてる中で、私はね、そんなに声をかけられるわけでもなく、ね、楽しそうに会話するわけでもなくしているっていうふうになってるわけ、ね、そうすると一番出てくる感情としてはね、寂しいわけですよ。寂しい、ね、でニンニクっていうのは、ニンニクっていうのは、わかります？ニンニクっていうのは、ニンニクっていうの
は、寂しいんだったら自分がこれを勝てれば、
うん、ニンニク、ニンニク、ニンニクっていうのは、ニンニクっていうのは、ニンニク、ここで言うニンニクっていうのは、ニンニクっていうのは、こういう現実をね、生み出したのはね、今までの私の種まきの結果だということをね、忍ぶことを忍ぶっていう。例えばお母さんが体が思うように動かないと、ね、なんで思うように動かないのか、お父さんはこんな風に体が動くのに私は動かない、ね、その時に我慢っていうのはね、こういう現状を我慢して生きていくしかないっていうのが我慢なの。ニンニクっていうのはね、あ、その時に私が今のこういうね、こういう風になるように生きてきたんだってことなんです。わかりますかね。今までの私の生き方が、ね、今を生み出しているっていうことなんです。それを受け入れる。だから苦しみの原因っていうのは、ね、この 苦しいと感じている、ね、苦しみっていうのは苦しいと感じている現実のことなんです。ここでポイントなのはね、誰かが私を苦しめてるわけじゃないんです。誰かが私を苦しめてるわけでもない。誰かが私を殴ってるわけでも、罵ってるわけでもないってことです。苦しいのは現実なんです。この現実が苦しいんです。わかりますかね。例えばお母さんがこう体が思うように動かないと、ね。それを苦しいと感じたとしたならば、それが苦しいのは誰かがお母さんのことをね、体も動かないバーカーっていうふうに言ってるわけじゃないってことなんです。ね。なんで動かないと責め立ててるわけでもないってことなんです。ただ、できない。思うように動かない。っていうことなんです。このみんながうるさくしてるっていうのはね、みんなが私の話をしてバカにしては楽しんでるわけじゃないってことなんです。みんなはみんなの楽しい話をしてるだけなんです。だけど、そこに私がいない。そこに私がいないっていう、ね、それはどうしていないかって言ったら、そういう種まきをしてきたからなんです。それが自分がしたいと思ってやったわけじゃないってことなんですよ。例えばお母さんだったら、こんな体になってしまったのは、こんな体になるために、生きてきたわけじゃないわけですよ。ね、こんな体にしようと思って今まで頑張ってきたわけじゃないわけです。でもこんな体になってしまった。どうして？それはそういう体になるように生きてきたからだってことです。そこで大事なのはね、私たちはね、自分が思ってるように未来がなってほしいと思うんですよ。ね。だから、自分の望んでるような未来じゃなかった時に、こんな風になるために生きてきたわけじゃないって思うわけ。だからこの現実を、受け止められないっていうか、受け止めないんです。で、人が悪いとか、相手が悪いとか、ね、お母さんわかります？ね、人が悪いとか、相手が悪いとか、そういうふうに、ね、なる。わかりますかね？例えば、お母さんがのけものにされたと感じたならば、ね、それは、そういうふうになるように、生きてきたんです。それが自分が望んでいるとか望んでいないとかっていうことと関係なく、そういうふうに、そういうふうな現実になるために生きてきたってことなんです。この今の現実は、ね、誰が悪いわけでもない。私がそのように生きてきた結果なんだと受け入れて、結果を甘んじて受けることを忍ぶっていうんです。ね。それが私が望んでいるような結果ではないんです。例えば、周りの人が自分のことを軽く扱ってきたとする。ね、軽く扱ってきたとしたら、ね、そうだよね。なんで軽く扱うか、なんで軽く扱うと思います？
ごめんなさい。
自分がそういうふうに扱われるような行いを、
具体的にはどんな、
自分が人を軽く扱って、
うん、 自分が
自分をですか。
そう、自分が自分のことを大切に思わなかった、軽く扱ってきたね。だから自分に対してやってることは人に対してもやるから、人のことも軽く扱ってきた。だから人から軽く扱われるようになったんだなと、ね、ここで大事なのは、人に対して、だから私は人に対してやってるかどうかじゃないわけ。自分に対してやっていることが自分に返ってくる。あ、そうなんだなと、ね、自分に返ってくることは全部自分の蒔いた種まきの結果なんだな。それを受け入れる、受け入れることをニンニクっていうふうに言う。それはどんなにね、自分にとって都合の悪い結果であったとしてもね、そんな結果になったのは誰が悪いわけでもないね。お母さん見てます？誰が悪いわけでもない、自分自身の種まきの結果なんだって。私たちはね、どうしてもね、人が悪いとしてしか思わないわけ、ね、人が悪い、人がどうしてあんなことをするんだ、こんなことをするんだ、ね、人があんなことをするのを私は我慢しなければならない、こう思う。でもニンニクっていうのはね、いや、こんな風な現実になったのは、ああ、私の今までの種まきの結果なんだな。こう、そこには、ね、重みがあるんですよ。一回や二回の結果じゃないってことなんです。もうずっとずっとずっと今までずっとずっと続けてきたものが今を生み出してるってことなんです。そう思えるか思えないかってことなんですよ。ね、今のこの現実っていうのは、今まで自分がずっと続けてきたものの結果だっていうことなんです。ああ、そうか。それが自分の中でね、そんな風にしようっていう風に思ってなかったんです。そんな風になるなんて思ってなかったんです。ね。そんな風になるとは思ってなかったけど、そうなってしまった。どうしてなんだ。それは、ね、自分の今までの蒔いた種まきの結果なんだなって。それを受け入れる。例えば人からね、無視されてないがしろにされたと感じたならば、お母さん、それはどうして？
自分の種まき
も、うん、自分の種まき、どんな、
何かしらは無理してきた相手、
ん、
何かしらにされるように種をまいてきた。
それはどういう種まき？
相手のことを考えないで。
ああ、お母さん聞いてました？聞いてなかったですよね。ね、聞いてなかったですよね。清盛さん、どうしてないがしろにされるの？
ないがしろにしてきた、え、じゃなかったですか？
誰よ？
自分を。
そう、自分なんです、うん、これをね、人がっていう風になったらね、我慢になるんです。私は確かにないがしろにしたかもしれないけど、相手だって大概にないがしろにしてるでしょってこうなる。ね？ 相手の悪さ自慢になってくる。相手だってこんなこともしてる、こんなこともしてる。でも、報い来てないじゃん。報い来てないじゃん。平等に報いが来るべきだっていう。違うんですよ。ね、私が、私のことをないがしろにしてきた。例えばみんながうるさくしていて腹が立った、寂しいなっていう心がそこにある。そしたらね、なんで寂しい思いをしたのかって言ったら、それは私が私自身のことを寂しくさせるようにしてきたってことなの。だから全ては自分がやってきた、自分が自分に対してやってきたことが自分に跳ね返ってくるんです、ね、昨日ね、ちょうど教行信証ね、神官を訳していまして、ね、正直になる、真実心になるとは何か、ね、真実心になるっていうことは、ね、真実心には2つある。一つは自利真実と利他真実、ね、自利真実と利他真実しかないんです。わかります？自利真実、つまり正直になるっていうことは自分のことを大事にする正直な心か、人のことを大事にする正直な心しかないってことなんです。自分の恨みとかつらみとかそういうことを吐き出すことは正直な心とは言わないっていうことなんです。ね、自分に対して自分の正直な気持ちを出してけるようになるっていうことは、ね、何よりも自分に対して温かくなるっていうことなんですよ。ね、だから忍ぶことができるんです。そうか、自分に対してやってきたことが自分に返ってくるんだ、わかるから、もう誰が悪いわけでもない、私がやってきたことなんだってなる。そうやって忍ぶことを忍耐、だから反省が生まれるわけですよ。ね、お母さんだったら、お母さんだったらどんな反省が生まれる？
自分をないがしろにするような生き方をしてきたから、これからは大事にしていこうってないがしろにする。
そう、自分のことをないがしろにしないようにしよう。ないがしろにしないっていうことはどういうことかっていうと、自分の気持ちを相手に受け止めてもらえるようにね、丁寧に伝えるってことなんです。わかります？例えば自分が寂しい思いした時に、お父さんなんで寂しい思いさせたのって言うんじゃなくてね、寂しい思いさせたの、それは自分の感情をないがしろにして相手を責めてるんです、ね、そんなことしても相手に自分の気持ちを受け止めてもらうことなんてできないんです、ね、相手の非を責めて、相手を責めて相手に反省を促すんじゃなくて、自分のこの気持ちに寂しかったという気持ちを相手に受け取ってもらえるような形で伝えることなんです。わかりますかね。お母さんは責めるんです、相手を。責めて言うことを聞かせようとする。責めるっていうのが自分の気持ちをないがしろにしてるってことなんです、ね、母さんも怒りを起こすっていうことはね、自分の中で分かってもらいたい気持ちをないがしろにしてね、相手を心の中で責めて、相手の非を正して やってもらいたいと思って、うん、そうじゃないんです。この気持ちをあえて押しのけてうわーっと攻めるんじゃなくて、この気持ちを相手にきっちり伝えていく、うん、
まあ、理由があるわけですかね、その怒りが出た理由。
そうそうそうそう、うん、怒りが起きたっていう理由は分かってもらいたい気持ちがあった。それはうるさくしてほしくないってことじゃないんです、うん、ね、ないがしろにしてほしくないっていう気持ちなんです。それをないがしろにしてほしくないっていう気持ちを自分自身がこう押しのけてね、相手の非を責めることばかりに費やしてる。それが寂しい気持ちを生み出すわけです。
そう、責めた方がこう面倒くさくないとか手っ取り早いから。
そうそうそうそうそう、そう楽なんです、うん、その方が。だけどそれって自分に優しくないですよ。自分に対して丁寧じゃないわけ、うん、確かに。そうです、ね、お母さんも自分のことに丁寧じゃないわけ、乱暴なんです。乱暴、自分の気持ちを分かってもらうために自分の体を傷つけることを厭わない行動してきたわけ。お母さん分かります？自分の気持ちを分かってもらうために自分の体を傷つけることを厭わずにやってたんです。ね、それがないがしろってことなんです。ああそうか、もうね、ないがしろにすることもできない体になったんだっていうことなんです。もうちょっと腹を立ったからといってね、手をバーンってぶつけたらもうそこから1ヶ月はね動かなくなる。ああもう叩くことすらできない。そういうことをしたかったんです。ないがしろにしたかったんです。ね、この自分の気持ちを丁寧に丁寧に扱うことができてないんです。寂しいなら相手を責めるんじゃなくて、寂しいからそばにいてほしいな、寂しいから気を使ってほしいな、心をかけてほしいなっていうことを伝えるってことなんです。自分の気持ちを分かってもらえるような行動にね、変えていくってことなんです。それがないがしろにしないってことなんです。そういうことに気づくと、あれもないがしろにしていた、これもないがしろにしていたっていうことがいっぱいいっぱい見えてきます、ね、例えば職は若い時にね、みんながいなくなるのが嫌でこう食器をガシャガシャガシャガシャガシャガシャって洗ってた、ね、それってね、相手を責めてるんです。自分が寂しいと思ったら、ねえ一緒にいてくれないかな、一緒に過ごしてくれないかな、寂しいからっていうことを伝えるっていうことがないがしろにしないっていうことなんです。ね、自分の気持ちに対してね、優しくなってほしいんです。自分の気持ちを伝える方法が乱暴すぎるんです。ね、自分の気持ちは大事なものなんだと思ってね、それをね、大事に受け取ってもらえるように伝えていくっていうことが大事なんです。ね、それが分かると、ああそうか、全ては私のまいた種まきの結果だったんだな、この現実がですよ、今という現実は今までの種まきの結果だと、誰が悪いわけでもない、私のまいた種まきの結果だったんだなと受け入れることを受けてね、結果をこう結果をに耐えていくことを忍ぶっていう。分かっていただけたでしょう。